お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
1月22日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。連邦国会の野党自由党と国民党の連立に亀裂が生じています。自由党のスーザン・リー代表は、連立する国民党のデイビッド・リトル・プラード代表に対し、今週議会を通過した新しいヘイトスピーチ法を理由に影の内閣から辞任しないよう求めています。リー代表は昨日、国民党議員3人が申し出ていた影の閣僚職からの辞任を了承しました。しかし、リトル・プラード国民党代表を含む他の8人の申し出は拒否しています。リトル・プラード代表は今日記者団に対し、新しいヘイトスピーチをめぐり国民党の要求が無視され、修正案を提出する機会が公平に与えられなかったとして、自由党のリー代表を強く非難しました。リトル・プラード代表は、影の閣僚職からの辞任が認められた議員3人は、法案の審議で可決票を投じなかったことから辞任を求められたと説明しました。スーザン・リー氏に書簡を送り、もしこの議員の辞任を受け入れるなら、それは今の状況を踏まえれば適切ではなく、そのため全ての影の閣僚職が辞任することになると伝えました。私は彼女が判断を下すために辞任を申し出ているのではありません。私たちが辞任する意思を示しているのです。リトル・プラード代表でした。昨年起きたボンダイビーチ銃撃事件の被害者を追悼する全国追悼の日となった今日、アンソニー・アルバニージー首相は国民に対し、ユダヤ教のミツバ、善行、親切な行為を行うよう呼びかけています。首相はまた、オーストラリア東部デイライトセービングタイムの午後7時1分に1分間の黙祷を行うことも呼びかけています。今日はすべての連邦政府と州政府の建物で半旗が掲げられるほか、キャンベラをはじめとする主要都市で15本の光の柱と題された特別な光のディスプレイが行われます。この銃撃事件は、ユダヤ教の祭りハヌカの最初の夜を祝うユダヤ系コミュニティを狙って起きました。現場のあるウェーバリーカウンシルのウィル・ネメシュ市長は、コミュニティはこの悲劇を乗り越えると述べました。
It is a day to pause, reflect and honor those 15 innocent lives taken from us.
今日は立ち止まり、振り返り、15人の罪のない命が奪われたことを悼む日です。12月14日にボンダイビーチで起きたことを忘れてはなりませんが、それと同じように私たちは事件の負の影響を受け続けるべきでもありません。ウェーバリーのコミュニティは暗闇よりも光を選びます。ネメシュ市長でした。オーストラリア統計局が今日発表した昨年12月の失業率は、前の月の 4.3% から 4.1% に低下し、昨年5月以来となる7ヶ月ぶりの低い水準となりました。新規の雇用数は6万5200人と、市場の予想を大幅に上回りました。失業率は、オーストラリア準備銀行 RBA が金融政策を決定する上で参考にする重要な経済指標の一つです。今回、労働市場の健全さが示されたことで、2月3日に予定されている次回の政策金利決定がどうなるか、RBA の判断が注目されています。ニュースを続けます。シドニーでサメの被害が相次ぐ中、ロイヤルサーフライフセービングオーストラリアは、オーストラリアデーの連休を前に、水の事故では溺死することの方がリスクが高いとして、溺れないよう注意を呼びかけています。とりわけ若い男性に向けた全国安全キャンペーンを開始しました。 今年の夏はこれまでに42人が溺れて亡くなっています。昨年の夏は139人が命を落としました。命が助かった人を含む溺れた人の合計は2023-24 年の夏と2024-25 年の夏それぞれ300人を超えており、新型コロナウイルスのパンデミック以降増えています。一方、ニューサウスウェールズ州では過去1週間でサメによる被害が連続して報告されています。そのためシドニーでは10カ所を超えるビーチが今夜まで閉鎖されています。それ以降の予定については今夜追加の指示がある見込みです。オーストラリアでの連休を控えて、ニューサウスウェールズ州警察が交通事故に気をつけるよう警戒を流しています。明日金曜日から来週火曜日まで、州では交通違反のポイントが2倍になるダブルデメリットポイント、そして罰金の引き上げが導入されています。また学校は始まっていないものの、スクールゾーンでのスピード規制はそのまま適用されています。昨年州で起きた交通事故で亡くなった人の数は356人に上ります。事故の主な要因はスピードの出し過ぎや飲酒運転、違法薬物を摂取した上での運転、そして疲労となっています。ニュージーランドの北島にある観光地で今朝、土砂が崩れ、子どもを含む数人の行方が分からなくなっています。土砂が崩れたのはオークランドから南東およそ240キロにあるマウント・マウンガヌイで、大雨が原因とみられています。地元メディアによると、捜索隊やレスキュー隊など消防士40人が救助活動を行っており、オークランドからも人員が追加で送られています。現場には救急車やヘリコプターが待機しています。緊急サービスによると、これとは別に住宅が地滑りに見舞われた2人の行方も探しています。また別の男性が車に乗ったまま水に流され、行方が分かっていません。続いてスポーツ、ヨットレースです。175年の歴史を持つ世界最高峰のアメリカズカップでレース日程が発表されました。チャレンジャーシリーズのオープニングレースは7月10日イタリアのナポリで行われます。2027年のアメリカズカップ、チャンピオンのエミレーツ、チームニュージーランドに挑戦する機会を争うのは4チーム、イギリスの GB1、 イタリアのルナロッサ、スイスのアリンギ、フランスの K チャレンジです。レースへの参加申し込みは今月末で締め切られます。8700万オーストラリアドルの費用がかかるレースですが、アメリカが参戦するのかどうかが注目されています。アメリカズカップはこのほどパートナーシップ体制が見直されました。収益の分配、そしてコスト管理に各チームが協力して取り組みます。イギリスチームのキャプテン、サー・ベン・エインズリーはこの改革について、大会の未来につながると述べました。これまでずっと海でも陸でも互いに争ってきた5つのチームが結束する必要がありました。とても大きな取り組みですが、まさに必要とされていることです。そしてアメリカズカップの未来にとって本当にエキサイティングな時だと思います。サー・ベイン・エインズリーでした。続いてバスケットボール、 NBL です。 NBL の4回目となるプライドラウンドを前に、シドニーキングやイラワラホークで活躍した元選手の AJ オガルビー氏が自身がゲイであることを公表しました。2022年にゲイであることを公表した最初の NBL 選手となったアイザック・ハンフリー氏とのインタビューで明かしました。オガルビー氏は公表に踏み切ったことについて、社会が変わりつつあることがサポートになったとインタビューで述べました。
Part of it was, I viewed it was just my business, but the world shifted probably in between our generations, right?
私個人のことだと考えていた部分もあります。ただ世代が移りゆく中で世界も変わりました。 同性婚が認められた時、私はゲイであることを公表しませんでしたが、積極的に賛成の声を上げていました。単純にあなたのような性格ではなかったということです。あなたのようにそれを背負い続けることは自分にはできなかったと思います。私は長い間バスケットボールの選手になりたいと思っていました。そしてそうなるためにはこうあるべきだと考えて、ストレートとして振る舞わなければなりませんでした。自分のこの側面を見せてはいけないのだと思いました。オガルビー氏でした。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で107円39銭、 US ドルで 67.85 セントユーロで 58.07 セントイギリスポンドで 50.53 ペンス。また US ドル1ドルは日本円で158円24銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日23日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は25度、アデレードは晴れで最高気温は35度、メルボルンも晴れで最高気温は26度、ホバートは時々曇りの予報です。最高気温は19度、キャンベラは晴れで最高気温は28度、シドニーは時々曇りで最高気温は25度、ブリスベンも時々曇りで最高気温は31度、ダーウィンは雨、午後に嵐になるかもしれません。最高気温は32度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。